à tous, bienvenue à la cafette. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブルオンフランセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。
メインパーソナリティのやすこです。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
コメンテーターのみきです。皆さん今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
やすこ先生、先日久々にコンサートに出演されたということで、あの生徒さんや、アンサンブルのスタッフ講師からね、その本場のスイスのコンサートに出演したお話を聞きたいっていうね要望がたくさんあったので、今日はぜひその出演したコンサートの話をお聞かせいただきたいんですけども、よろしいですか？
はい、では今日はメインパーソナリティではなくてミュージシャンやすことしてお話をさせていただきたいと思います。
はい、じゃあどんな、本当に私素人なので、なんか全然見にコンサートといったら見に行くしかないんですが、とにかくヨーロッパっていろんなジャンルのコンサートとかそのオーケストラとかがあると思うんですが、どんなジャンルのものにどのように出演されたか教えていただけますか？
はい、そうですね、私はクラシック音楽をやってるんですけれども、例えば今回のオーケストラの仕事はですね、普通のオーケストラとちょっと、似てるんですけどちょっと違ってですね、バロック、昔の楽器を使った昔の音楽をするということでですね、曲目はハイドンの指揮をやったんですけれども、その時代に使われていたその時代の楽器を使ったそのオーケストラとして出演してきてですね、オーケストラのメンバーとして呼ばれて行ってきたわけです。
何年ぐらい前の楽器なんですか？
そうですね、楽器だけのことを言いますと、その18世紀の楽器を、もちろんその時の楽器は使えないんですけども、18世紀ぐらいに使われていた楽器をこう模して作られたレプリカントなんですけれど、そちらをこう作ってあってですね、例えば私トロンボーンという楽器をモダンではやってるんですけれども、トロンボーンのこう小楽器、実はサックバットという名前がありましてですね、そちらの方でちょっとトロンボーンよりもこうベル、音が出る場所が小さくなっていて、で、管とこう息が入るところですね、それもちょっと普通の楽器よりも細くなってるんですね。というのも昔の楽器というのはですね、なんか今みたいに大きなホールで演奏するというよりかは教会などでよく響くところだったので、やっぱりそういうなかなか響きの少ない楽器を使っていて、独特の音がするので、最近はよくその昔の曲を昔の楽器を使って演奏するっていうコンサートがよくありますね。
ということは、その安子先生はバロック時代の古い、古いって言ったらあれなんですけども、そちらの時代の音楽をメインに今までやられてたんですか？
そうですね、最初はトロンボーン、モダンの楽器から始めて、その後でこう枝分かれをするんですね。面白いのが、私はその古楽を専門によくやってて、17世紀16、8世紀くらいですね、19世紀になるともう新しくなるので、昔の曲をやってたりするんですけど、両方できますし、基本的にちょっとニュアンスとかが違う、ちょっと奏法が違うぐらいなので、基本的にはそんな楽器を変えるというほど大きくないので、両方できますし、どっちかというと最後はこうバロックをメインにやってましたね。
スイスのビクトリアホールっていう、なんかちょっと写真を拝見させていただいて、うわってもううなっちゃうような、もうすっごい素敵な会場でコンサートされたと思うんですけど、そちらはその どのような主題というか、テーマで、どのような お客さんとメンバーでやられるコンサートだったんですか？
そうですね、基本的にちょっとこちらのこうなんか事情なんですけれども、オーケストラとかはなんか雇われる感じなんですね。で、今回雇われたのが、私たちのオーケストラがこう雇われた先がなんか、大学の合唱団みたいなののコンサートで、バックとしてオーケストラでこう私たちのオーケストラがこうあと、お金を払ってこう演奏してもらうみたいな。その中で枝分かれして、私たち演奏者もいろいろ声をかけられて、メンバーとして集まってみたいな形で、いわゆるこう定期演奏会みたいな形で、その場所がこうメインでこうジュネーブのすごく綺麗なコンサートだったんですけど、いろいろですって、本当にすごくいいところであれば、教会の場合もあるし、なんか、このオーケストラ何回か一緒に演奏したことがあるんですけれども、本当に今までいろんなホールであったり、大きい大聖堂であったりとか、いろいろありましたね。
お客さんってどのぐらい入るところだったんですか？
ビクトリアホールは1000人ちょっとかな。でもまあ8割ぐらいだったんじゃないですかね。まあ、結構入ったね。
あのオペラの会場っていうんですかね、あれオペラ、パリのオペラみたいなところですよね、うん、テアトルっていうんですかね。
そうですね、割とテアトルに近いですけど、でもテアトルは結構縦長なんですけど、
縦長ですよね、
うん、横長に近いので、いわゆるね、実はねオペラだってすごい響かないんですよ。
そうなんですか。
そう、でもあそこはすごく響きのいいところなので、うん、まあなんかあとね、オペラは、こう、オケピってうちらよく言うんですけど、オーケストラピットっていうのが、こう、あの、オペラって舞台でね、演奏して、オーケストラは、こう、下の席にあるんですよ。で、そこの穴に入らないで、私たちは舞台の上にいたんですけど、まあ、そこのところはオーケストラピットはあったっけな、ちょっとわかんないですね。
あの、天井とかの絵とかもすごいですよね、あの迫力っていうか、もう。
もうすごいですね。私も何回かあそこのコンサート行き、うん、で、そこでコンサートしたことあるんですけど、いつもなんかこう、自分がすごい人になった気分
で。ですよね。あの、だってお客さんで行っただけで自分がすごい人になった気がするもん。お客さんなだけで。コンサート代すごく安いのに、うん、ね、日本みたいにね、多分日本の5分の1とか6分の1の値段だから、あの、安く感じちゃうだけなんですけど、ね、日本だったら何万円ですよね、一人ね。
オペラは高いですね。コンサートだったら、まあ、コンサートによりますね。そのオーケストラによるというか。
で、その、私、ちょっとパリのオペラとかしか行ったことがないんですけど、縦長じゃないですか。あの、上から見られる時の気持ちってどうなんですか？お客さんに。
覗かれた感じがします。
そうですよね。私も一番上の方で見たことがあって、もうそれすごい人気のオーケストラだったんで、もうそこの席しか空いてなかったので、なんか、真下に見るっていう感じでしたね。
そうですね。だから本番中はこう待ってる間もこう見られてる感満載なので。
うん、もうね、全て見られちゃいますよね。上からも前からも横からも見えますからね。
ですね、あの今回やったとこは違うんですけど、結構いろんなホールとかだとこう舞台の後ろにも客席がある時があって、あれはちょっとこうそわそわします。
引きなしですね。今回はその1日だけだったんですか？1回だけですか？
そうですね、単発ですね。
それで、何名ぐらいの、ミュージシャンの方と一緒に演奏されたんですか？
今回のオーケストラはですね、まあ、バロックはもともとそんなに巨大な編成ではないので、もともとよくこういうのを編成フォーメーションモーツァルトってあるんですけど、なんかまあ少ない人数だけでそんなに多くはないので、多分まあざっと考えて30人ちょいくらいかなと、でもあと合唱も30人くらいいたので、まあ大世帯ではあったんですけど、でも大きいとこはもっとすごいです。
大きいとこって何人で演奏するんですか？
例えばマーラーとか100人とかですよ。
演奏者が100人ですか？
はい、はい。
それってみんなは各自家で練習して、コンサートのちょっと前に前の日とかだけ音合わせするんですか？それとも定期的に練習するんですか？
いや、もう基本的にはもうプロになっていくと、まあ、1回練習ってことは少ないんですけど、2回ぐらい合わせて1回通して本番とかですね。
じゃあもうその人たちはできて当然で、ただ単にその本番の打ち合わせをちょっと、本番の合わせをちょっとやるっていう感じで、その打ち合わせとかそのリハーサルのとこで練習するっていう感じではないってこと？
そうですね、もうやっぱりもうできて当然という感じですね。
ああ、まあプロですもんね。どうでしたか？久々だったんですよね、あの3級も取られて、ね、何年ぶりぐらいだったんですか、オーケストラで吹かれるのは？
オーケストラで吹くのは 2,3 年ぶりですね。本当久しぶりでしたね。結婚してからなんか 2,3 年ぶりぐらいで。
どうですかね、晴れ舞台というか、すごい、そのスーパースター、あの素人からするとスーパースターの晴れ舞台のにいるようなの 2,3 年ぶりに戻って、コンサートはどうですか？
いや、なんか久しぶりで、まあなんか、まあずっと演奏してなかったわけじゃないんで、なんかちっちゃい編成とか、もうなんかまあいろんなちっちゃいところで吹いてたんですけど、やっぱりあそこまでこう久々にきちんとしたフォーマルなコンサートは久々だったので、うん、いや、なんかこう久しぶりで、なんか夢みたいでしたね、久しぶりで。なんか今まで別なことしてたのが、なんか子供産んだりとか結婚したりっていうのがこう吹っ飛んで昔に戻った感じがして、でやっぱスイスでずっと働いてたので、なんかその時代の仲間にもこうジュネーブで会ったり連絡取ったりして一緒に食事したりすると、なんか3年ぐらいこうスイスに行ってなかったんですけど、なんか 3年間夢だったんじゃないかな、今でもいるんじゃないかなっていう、ちょっと
タイムスリップしたような。
そうですね。
そのコンサート、私はすごく本当に昔高校生の時バンドをやってたぐらいしかその音楽 の, そのライブってやったことがないんですけど、その演奏してる時の気持ちとか終わった後の高揚ってどんな感じなんですか？
やっぱりなんか、まあ、練習と本番何が違う、お客さんがいるってことで、まあ、見られてる、なんか私ちょっと目立ちたがり屋なんですけど見られてるこう快感っていうのがあるんですね。あとそれとやっぱり終わった時の拍手っていうのがやっぱり、ああ終わった嬉しいなっていう高揚感と、まあ、やっぱりアドレナリンが出るので、すごく本番終わった後にちょっとテンションが上がったりとか、なんかすごいご久しぶりでしたね
夜なんか興奮して夜寝れないとか、その良かったコンサートの後とかってそういうのあるんですか？
そうですね、だからやっぱみんな打ち上がって飲みたいですね
あの実は私高校の時にブラスバンド部が全国大会で毎年優勝するとか、確かにあんまり優勝するとその後商店街で出場できなくなるぐらいいつも優勝する学校で、ブラスバンド部がね150人ぐらいいたんですね。で必ずその1年に1回かなんかパリとかに行くんですよね。でそういう学校でクラスメートで15人ぐらいブラスバンド部がいて、やっぱり全員そのプロのオーケストラに入るのが夢で、で大体高校卒業して同窓会で会うと誰一人プロの人はいないっていうぐらい、その音楽の道っていうのが本当厳しいっていうのが、ちょっと周りの、その同級生を見て本当に厳しいんだなと思ってたんですけども、そのもう音楽をしてる人のその全員の夢みたいなそのオーケストラにはどうやって入れるんですか？
もうなんかこうぶっちゃけ本当に少ないんですけど、まあ私はまあそのオーケストラでたまに演奏するという形なので、こうオーケストラプレイヤーではないんですけど、まあやっぱりみんなの憧れはオーケストラプレイヤーになることで、例えばこうちょっとうちはネタなんですけれども、オーケストラに本当に入るオーディションをして、こう合格して入ってオーケストラのメンバーになるっていうのも一つのミュージシャンで、あとそれと私みたいな穴埋め団員っていうのがいるんです
けど、穴埋め団員フリーランス、
そうなんです、フリーランスなんですね。でフリーランサーっていうのがいて、やっぱそういう、私もフリーランスでずっとスイスでやってたんですけど、まあ、そういうオーケストラで、まあ、私のバロックオーケストラはもともとそのオーケストラのメンバーとしてその募集をしていないので、こういつも毎回こう集められるオーケストラなので、そういうのが団員ではないんですけれども、やっぱりプロオーケストラでも、私スイスでローザンヌの室内管弦楽団というところでずっとその穴埋め団員を務めてたんですけれども、実はそういう言い方があってですね、なんかこう格がちょっと違うんですけどなんかまあもともとオーケストラの人のこと、まあフランスではティチュレーやってんですね、もうずっともう契約のちゃんとした団員の方、団員さんっていうのと、それと私みたいなフリーランスっていうのは、まあシュプリモンテ、つまりこう補助員という形で言われます。で例えば面白いのが、日本でもそういってのがあって、まあ穴埋め団員は実はトラって言われるんですよ。トラ、
トラ、
そうトラでもタイガー、チンガガのトラじゃなくてエキストラのトラなんです。で、まあエキストラ団員という形で、まあトラで仕事に乗ってきたなってよく言うですね。それでまあフリーランスのことも、まあフランス語で、ね、まあフリーランスをそのままフランス語にして、ね、フリーランスとかって言うんですけど、まあ実はこっちの裏の喋り方ってなんか業界用語っていうのがフランスでも実はあってですね。まあ、仕事っていう風に言うのを実はキャシュトンって言うんです。フランス、なんか音楽家の中で。多分これフランス人全員に聞いても、キャシュトンって言うと薬のことを言うと人もいるんですけども、でもキャシュトン、まあ、キャッシュってお金から、まあ私たち単発の仕事なので、それでキャシュトンっていうのが仕事っていう意味で言われたり、で、キャシュトンをする人ということで、キャシュトナーという風に、こう、フリーランスのことを、まあ、キャシュトナーみたいな言い方もあってですね。まあ、私はその、すごいオーケストラメンバーではなくて穴埋め団員なんですけれども、そういうちょっと違いがあったりするんですね。
いや今ちょっとね聞いてねびっくりしちゃったんですけど、本当になんだろう、私は高校の時3年間そのクラス替えがなかったんですね。だから前の席の子も後ろの席の子も右の席の子もブラスバンド部だったんで、やっぱりそういう人からしか話が聞いたことがなくて、なんかこんなプロの人から、しかも今いきなり裏話っていうか素人の知らないお話を今いきなり聞いちゃったような気がするんですけど、 これって今の話ってでも本当業界関係者の人しか知らないことですよね。
そうですね。でも私業界多分関係者なので私たちにとってすごい普通のこと
なんです。あ、なるほどね。
だからあ、そうか、普通の人は知らないのかみたいな感じ
で。あ、フランス語で言うとエートルの活用が不規則で難しいというようなもんですね。あの学習者の人がね、あのそうそうそう、勉強した人だけ知ってるみたいな。
そうなんです。
でそのなんかすごい聞きたいこといっぱいあるんですけど、あのなんかなんていうんですかね、あのそのオーケストラの前都市先生とお話ししたこととちょっと被るかもしれないんですが、本当多分このアラカフェ聞いてくれてる方ってほとんど多分音楽素人の方っていうか全然知らない方だと思うので、ちょっとそういう方もみんな聞きたいと思うんですが、オーケストラをやったりとか音楽の仕事をやってるとなんか どんな感じっていうか、あの他のその安子先生って他に講師の仕事とか音楽学校の仕事とかやってますけども、他のオーケストラの人とかもみんなやっぱりその講師とかその音楽の先生で、でそれで時々オーケストラでそういうオペラ座とかでコンサートしてる感じなんですか？
そうですね。例えば私が教えてる、私2つ学校教えてるんですけど、その1つはモンペリエのオーケストラで演奏してる方がオーボエの先生とか、あの他の楽器チェロの人もあのオーケストラの人で、だからこういろんなことをやってて、まあオーケストラに入っててもまあなんかね、こう月から金の毎日とかじゃないので割と空いた時間にこう教えるのが好きな先生もいれば、もうなんかいろいろですね、私もいろいろやったりとか楽しんでますね。
確かフランスはそのミュージシャンはあれですよね、かあのそのある程度音楽活動をしてると国からそのミュージシャン手当が出るんですよね。
あ、それはでもミュージシャンののみの人ですね。例えば あのフリーランスでやってる人用のこう補助が下りたりするんですけど、多分そういうもう学校の先生とかオーケストラのメンバーになっちゃったりしたらそれは出ないですね。
なるほど。あのもしかしてじゃあ普段カフェでアルバイトやってて週末すごいオーケストラっていう人はいないってことですね。
オーケストラの例えばその私みたいなあの穴埋めの人だってありですよね。
ありですか？
ありです、ありです。
じゃあブラスリーとかでお皿こうやって手の上に何個か並べて、うん、でもお客さんは知らないけど時々スーパースターになってるっていう方もいらっしゃるってことですか？
そうですね。でもそれぐらいでなんかちっちゃいオーケストラだったらやってるかもしれないですね。さすがやっぱね、すんごいこうパリカンとかだったら、まあ、それなりのフリーランスの人なので
のだめの見過ぎですかね。
そうですね、のだめは面白いですけどなんか話がうますぎです
あ、まあ、確かにコメディですよね。あの私がフランスに引っ越すっていう時に友達、やっぱりブラスバンド部の元ブラスバンド部の子なんだけどフランスの勉強はのだめでしなさいって言ってのだめの DVD 貸してくれたんですね、いっぱい。でよくわかんないけど、うん、あれで勉強っていうかフランスに行くとこうなるんだって。でもなんで学生なのにこんな高いアパートに住んでエッフェル塔が見えるんだけど住んで あんな螺旋階段のどこ住んでるのかなとか、あんな子供のドラマでフランス語喋れるわけないのになっていうのと、
そうそう
そう、うん、なんか
フリゴルタでねフランス語喋るだったらね、アンサンブルはもうダメですね。も
うなんかそれで変にねのだめとのだめで変な情報が入っちゃってたんですけども、
そう、うん、のだめはあれはもうサクセスストーリーですね。ああいう風にサクセスするのはもう 1% ぐらいですね。
へー、なるほど。じゃあ最後に皆さんにその多分あのアンサンブルの生徒様でもあの音楽をやられて将来オーケストラで大活躍したいとか、あのプロとして世界一になりたいという方いらっしゃるかもしれないですし、あのこのラジオを聴いている方もいらっしゃるかもしれないので、そのオーケストラとかそのプロのフランスとかスイスで活動する魅力とかを最後に教えていただけますか？
魅力ですか？そうですね、魅力か、もうなんかね、やっぱりいい仕事っていうのは積み重ねるもので、なんか突然ポッと来ないのです
ね。美味しい話は世の中ないってやつですね。
そうですね、やっぱり下積みがあっ って、まあ私もすごいいいオーケストラでしばらくやった時には、もうなんかすごいただの仕事からどんどんやって、でだんだんこうフリーランスとしてこう積み重ねて、あ、なんかすごくいいオーケストラに乗れた時に、私も実はちょっと話が長くなるかもしれないですけど、そのスイスでやってたオーケストラのローザンヌの管弦楽団にいた時に、なんか毎回トロンボーンはこう、いないの、学め団員だったんですね。ここで一度なんかベルンシンフォニーの主席の方がいらっしゃったことがあって、実はその人は私、日本でお会いしたことがあったんです。で、私が中学校の時、トロンボーンを始めたばっかりの時に、こう、鳥取県っていうすごい田舎なところに、こう、カルテット40奏、トロンボーン40奏のプロの団体が来たことがあるんですね。スローカカルテットってすごく有名な方たちなんですけど、実はその時のメンバーだったんですね、その人が。で、私初めて、生まれて初めて見るトロンボーンのプロの人が、こう、の演奏を聴いて感動して CD にサインしてもらってっていう時に、もう、雲の上の人だわって思ってたのに、スイスで、その人と実際隣の席で仕事をさせていただいた時には、もうなんかもう本当に嬉しくて、なんか私もな、雲の上の人じゃないですけど、すごく、なんかこう、近いところに来れたんだなと思った時に、すごく感動しましたね。
じゃあ本当に努力なくして得るものなし頑張れっていう感じですかね。
そうですね。まあ本当に山あり谷ありで、まあ私なんかそんなにすごい人じゃないので、こう大きな口を叩けないんですけど、ちょっと恐縮なんですけれども。もうなんかやっぱりね、語学にしろ音楽にしろ何かとも頑張って、やっぱり頑張った分だけすごくいいとこに出れた時にすごく嬉しいことがあると思うので、皆さん頑張りましょうというか。まとめましたかね。
はい、素晴らしいお話ありがとうございました。安子先生、また次のコンサートも頑張ってください。
はい、ではでは、じゃあメインパーソナリティの安子に戻りましょうか。
はい、お帰りなさい。
ただいま、じゃあちょっとミュージシャンとしてではなくて、今日はじゃあ最後のお話で、まあ今日のお役立ちフランス語ちょっとしてから終わりましょうか。じゃあちょっと今日は可愛らしい動物にちなんだお話をしようと思います。皆さん、なんか声が枯れるとかってね、しゃがれたりするっていう状況、フランス語でなんていうか知ってますか、ミキさん。
いつもですね、ジェマララゴージュしか使ってないです。
そうですね、まあジェマララゴージュ、喉が痛いという言い方も全然もう大丈夫なんですけれども、例えば枯れるという言葉で、まあ辞書を引いてみたりすると出てくるのが、まあエトファネって言ったりするんですけど、まあちょっとこれは草花がしおれるという意味なので、声がしおれる、実は声が枯れるって実は一つのエクスプレッションですね、日本語で言う。で、実はこうこちらでよく使われるのはですね、よく慣れ親しんでいる動物ニャンコを使います。そのニャンコが出てくるというのは、なんと喉に猫が一匹いるというんです。はい、直訳してみましょうか、ミキさん。
イリアアンシャダンルゴージュ。
そうですね、イリアアンシャドラゴージュ、これでもいいんですけれども、例えばそれを私が持ってるにしましょうか。
ジェアンシャドラゴージュ。
très bien、 ジェアンシャドラゴージュという言い方をすると、実は喉がゴロゴロする、ちょっとエヘムシみたいなガラガラするなんて言った表現になるので、まあ、ちょっとね、喉をってやってる人がいたら、あれ猫がいるのかななんていう風に言ってしまうと面白いかもしれませんね。ちなみにフランス語で猫はニャーではなくてミャオと言います。もし喉が痛い人がいたら、ちょっとそうやって言ってみましょうか。
はい、こちらはとっておきフランスインフォにも掲載中です。 http://info.ensemblefr.com でも確認できます。
はい、ではそろそろお別れの時間です。今日は私がいっぱいいっぱいお話しさせていただきました。またね、他のことでも番組へのご要望、質問、人生相談などなど何でも受け付けますので、こちらのアドレスまでお気軽にメールください。 radio@ensemblefr.com です。 radio@ensemblefr.com、 こちらまでお願いいたします。それではアビアント、オーバー、
オーバー。